あのですね、あららぎさん、はい、というのはいわば物体裏なんですよ。普通舞台の上で気に入っていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方がいいことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことが増えただけのことなんですよ。
そっか、ずいぶん話し込んじゃった。悪かったな、しかし一目ちまって。
ああ、いえ、私はいつだって道に迷っているだけですよ。強いて言うなら荒垣さんの家ってこの辺だったかな。そんなことを考えながらのお散歩でした。
お前いなくなったりしないよな。
いつも他人の都合ばかりを考えている荒垣さんは、そんな風に自分の都合を押し付ける相手って、多分私かせいぜい忍さんくらいのものでしょうね。私はいなくなったりはしませんよ。私がどうしようもなく困っていたら、その時は助けていただいても構いませんか。
助けるよ、当たり前だろ。
あのですね、あららぎさん、はい、というのはいわば物体裏なんですよ。普通舞台の上で気に入っていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方が悪いことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことが増えただけのことなんですよ。
そっか、ずいぶん話し込んじゃった。悪かったな、しかし一目ちまって。
ああ、いえ、私はいつだって道に迷っているだけですよ。強いて言うなら荒垣さんの家ってこの辺だったかな。そんなことを考えながらのお散歩でした。
お前いなくなったりしないよな。
いつも他人の都合ばかりを考えている荒垣さんは、そんな風に自分の都合を押し付ける相手って、多分私かせいぜい忍さんくらいのものでしょうね。私はいなくなったりはしませんよ。私がどうしようもなく困っていたら、その時は助けていただいても構いませんか。
助けるよ、当たり前だろ。
あのですね、あららぎさん、はい、というのはいわば物体裏なんですよ。普通舞台の上で気に入っていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方がいいことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことが増えただけのことなんですよ。
そっか、とはずいぶん話し込んじゃった。悪かったな、しかし一目ちまって。
ああ、いえ、私はいつだって道に迷っているだけですよ。強いて言うなら荒垣さんの家ってこの辺だったかな。そんなことを考えながらの散歩でした。
お前いなくなったりしないよな。
いつも他人の都合ばかりを考えている荒垣さんは、そんな風に自分の都合を押し付ける相手って、多分私かせいぜい忍さんくらいのものでしょうね。私はいなくなったりはしませんよ。私がどうしようもなく困っていたら、その時は助けていただいても構いませんか。
助けるよ、当たり前だろ。
あのですね、あららぎさん、はい、というのはいわば物体裏なんですよ。普通舞台の上で気に入っていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方が悪いことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことが増えただけのことなんですよ。
そっか、とはずいぶん話し込んじゃった。悪かったな、しかし一目ちまって。
ああ、いえ、私はいつだって道に迷っているだけですよ。強いて言うなら荒垣さんの家ってこの辺だったかな。そんなことを考えながらの散歩でした。
お前いなくなったりしないよな。
いつも他人の都合ばかりを考えている荒垣さんは、そんな風に自分の都合を押し付ける相手って、多分私かせいぜい忍さんくらいのものでしょうね。私はいなくなったりはしませんよ。私がどうしようもなく困っていたら、その時は助けていただいても構いませんか。
助けるよ、当たり前だろ。
あのですね、あららぎさん、はい、というのはいわば物体裏なんですよ。普通舞台の上で気に入っていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方が悪いことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことが増えただけのことなんですよ。
そっか、とはずいぶん話し込んじゃった。悪かったな、しかし一目ちまって。
ああ、いえ、私はいつだって道に迷っているだけですよ。強いて言うなら荒垣さんの家ってこの辺だったかな。そんなことを考えながらの散歩でした。
お前いなくなったりしないよな。
いつも他人の都合ばかりを考えている荒垣さんは、そんな風に自分の都合を押し付ける が生えてきて、多分私はせいぜい忍者さんくらいのものでしょうね。私はいなくなったりはしませんよ。また私がどうしようもなく困っていたら、その時は助けていただいても構いませんか？
助けるよ。